think those people are lost.
ただいま旧約聖書のイザヤ書61章の1節から3節までをご一緒にお聞きいたしました。1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捉えた。私を使わして貧しい人に良い知らせを伝えさせるために、打ち砕かれた心を包み、囚われ人には自由を、つながれている人には解放を告知させるために。この年、私たちの教会が最初に聞かされている御言葉は、主なる神様の霊、すなわち聖霊が下って私を捉えているという宣言の言葉です。主なる神の霊が私を捉えた。でここにはそういうふうに言われています。ここに言われているのは、ここから始まる新しい一年の間、私たちが神様を身近に感じられたらいいなというような願いや希望を言い表している言葉ではありません。あるいはこの私はここから1年の間神様のものとなって御言葉に従い歩んでまいりますという人間の決意を言い表している言葉でもありません。そうではなくて、これは私は油を注がれて捕らえられてしまったという事実を確認しているような言葉です。このところで預言者を捕らえて聖霊で満たしておられるのは主なる神様です。神様が誰かを捕らえてその人の上に油を注ぎ聖霊で満たすということは、人間の側の努力や熱心さによって起こることではありません。神様がそれをなさるのです。ですからここで御言葉を語っているのは預言者ですけれども、しかしそこで語られている事柄自体を行っておられるのは神様ご自身です。神様が預言者イザヤを捉えてご自身に使えるものとなさり、御言葉を語る語り部として用いておられるのです。で神様が誰かを用いて御業をなさるという時には、あらかじめ人間の側の都合や意向を尋ねるようなことはなさいません。その務めを果たすために十分な備えや用意が人間の側にあるかということを尋ねられることもありません。そもそも人間が神様の御業を自分で果たせるだけの十分な準備をあらかじめ整えておくなどということは不可能だからです。私たちは神様から御業に仕え働くように求められるときに、神様がきっとその業に用いてくださるのだ、そう信じ感謝して与えられている務めに赴くのが願わしいことではないでしょうか。卑しく欠けの多いものを、それでも神様が用いてくださろうとする、それは私たちにとっては誠に光栄なことであるに違いないのです。ここで預言の言葉を語っている預言者は、自分自身が十分な研鑽を積んだので、そしてまた資格が整ったので、その仕上げとして聖霊を受けているというのではあ ありません。自分の上に油が注がれ、聖霊を受けるものとされている。それはこの預言者のこれまでの歩みの結果や、またこの預言者の品性や資質に理由があるのではありません。全く不思議なことですけれども、地上に大勢いっている人間たちの中から神様がこの人を選び、油を注いで預言者の務めに立てておられます。そういう神様の不思議な作業についてここでは語られているんです。主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捉えた。聖霊が私を捉えたというのですから、ここで語っている私というのは捉えられているものです。私の方が主人で、聖霊の求めを取捨選択して自分の気ままに受け取ったり放り投げたりということをできるのではありません。捉えられたものとして、私を捉えられた聖霊がこの先一体私に何をさせてくださるのだろうか、そういう期待を持ちながら神様の御業に使えるようにされていくのです。それが主に捉えられている預言者の姿です。イザヤ書のこの始まりのところというのは、そういう預言者の姿を私たちに見せてくれるのですけれども、しかし思えば今日ここに集っている私たち自身もまた不思議な仕方で神様に捉えられている、そういう一人一人ではないでしょうか。私たちの頭には油でではなくて水が注がれています。洗礼を受けた時のあの水というのは、実は私たちの頭の上で大水が私たちを塞ぎ、一度すっかり飲み込んでしまっているという印です。私たちは洗礼によって一度死んだものとされている、そんなところがあります。洗礼を受けているということは、私たちが古い自分には死んで、今はよみがえりの主によって生かされる新しい人間として歩まされているということを表しています。そして私たちが洗礼を受けて古い自分に死に、新しい主のしもべとして生きるようになったとき、そのとき私たちの上には聖霊も下ってきているのです。この私の上に聖霊が下っているのだ、そんなことはとても考えられない、そんなふうに実感として思う方もおられるかもしれません。新年の礼拝の第2週の礼拝で、マタイによる福音書の3章13節以下のイエス様が聖霊を受けになった、その出来事を聞く予定になっています。でその時にももう一度聖書から聞くことになろうかと思いますけれども、イエス様という方はもともと何の罪もない方だったんですけれども、しかし洗礼を受けて私たちの罪のために死すべき人間と全く同じものになってくださいました。実はイエス様が洗礼を受けておられるということによって、私たちが受けている洗礼の意味というのは変わっているのです。イエス様が洗礼を受けられるまでは、人間の洗礼というのは自分自身の罪を認めてそれを言い表し、そして自分の罪を洗い清めて今からは神様のものとしてお仕えしてまいりますという、人間の側の決意表明の儀式にすみませんでした。しかし人間の側の決意表明ということであれば、 当然そこには人間の弱さへの限界があるに違いないのです。すなわち自分では神様のものとして歩んでまいります、神様のものとして清らかに歩みたいのですという、そういう強い願いがあるんですけれども、しかしその強い願いというのは長くは続かないんです。人間の願い、あるいは人間の決意というのはいつも気がつくと忘れられている、そんなところがあります。神様に従います、そういうふうに強く思っても、気がつくといつも従うべき神様のことを忘れて、神様抜きで暮らしてしまうような弱さが私たち人間にはあるのです。自分の思いに従うのではなくて、神様の御心に従っていくとそう強く思っても、決心しても、私たち自身の心には抜きがたいほど深く罪の根が入り込んでいるところがあって、自分の思いに従ってしまう、神様の御心よりも、あるいは神様の御言葉よりも自分の考えや自分の思いの方を優先させてしまうというような、そういう傾きが私たちにはあるのです。ですから人間の決意表明としての洗礼はそれだけでは長続きしません。本当に清らかなものにする力も持ちません。ところが主イエスキリストがそういう不完全な人間の悔い改めで知らなかった洗礼を自ら受けてくださって、そして私たちと同列の中の一人になってくださった。でその時に洗礼は誠に清らかな聖なる出来事に変えられました。私たちが受ける洗礼に主イエスキリストもまた連なってくださったんです。イエス様が洗礼を受けてくださると、人間が一人でに天使のように清らかになるというのではありません。私たちはどうしたって罪ある弱さを抱えた人間に過ぎないんです。ですから私たちはこの年一番最初に神様の御前に清らかにここから歩み出すんだ、そういう願いを持ってここに集っていますけれども、そしてそれは本当のことなんですけれども、しかしやっぱり私たちはですね、この年歩んでいく中で気がつくと神様のことを忘れ、いつの間にかイエス様のことを抜きにして自分一人で生きてるなと思う時があるに違いないんです。しかしそういう私たちの破れの多い歩みの列の中に主イエスキリストが加わってくださった、そのことによって破れの多い私たちの生活の中にも神様の御声が響くように変えられているのです。そしてこれまでは罪の中にがんじがらみに捉えられていて、どんなふうに神様に憧れを持っても結局人間の罪から抜け出せずに神様と縁がないようにしか生きられなかった、そういう私たちの歩みの上に聖霊が下ってきてください。私たちが聖霊に満たされるということも起こっています。マタイによる福音書の3章の16節と17節のところにこんなふうに語られています。3章の16節、新約聖書の4ページにな、新約聖書の4ページマタイによる福音書の3章16節17節をお読みします。イエスはバプテスマ洗礼を受けるとすぐ水の中から上がられた。その時天がイエスに向かって開いた。イエスは 神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。その時、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。イエス様が洗礼を受けてくださった。その時にこういうことが起こったのだというふうに言われています。天が開け、聖霊が下った。そしてまた神様の言葉がイエス様の上に聞こえてきた。イエス様が洗礼を受けてくださったことで、もともとは私たち人間の決意の表明しかなかった洗礼が神様に直接結ばれるというのがあったんです。イエス様が私たちと同列の中を生きてくださって、そしてイエス様が私たちのただ中に立って語ってくださる、でそのことが起こったことによって、私たちにも神様の御言葉が聞き分けられるように聖霊も私たちに下ってくるんです。イエス様を通して私たちに語りかけられる御言葉というのは、イエス様ご自身も神様からお聞きになった言葉であり、そしてまたイエス様を通して私たちに下る霊も、イエス様ご覧になったのと同じ聖霊です。すなわち私たちの霊の神様は、あなたは私の愛する子らの一人である、私の心にかなうものとしてあなたは生きているのだ、そうおっしゃってくださって、私たち一人一人の霊にも鳩のように聖霊が下って、私たち一人一人を捉えているんです。ですから私たちはもはや自分が自分の人生の主人というのではありません。聖霊が下って聖霊に捉えられたときに、私たちは自分の気ままに生き転んでいくような、そういうあり方から変えられているんです。聖霊の導きに従って神様の御言葉を聞き分けて生きる、そういう生活に導き入れられているんです。イザヤ書の預言者は、御言葉を聞き分けられる人になりたいですとか、そのように努力しますというふうに言っているのではありません。自分は聖霊に捉えられているのだ、そういうふうに語っています。主の私に油を注いで、主なる神の霊の私を捉えたのだ、そういうふうに言っています。でこの預言者がそうであれば、私たちだって同じなんです。私たちも聖霊に捉えられています。洗礼を受けて聖霊を注がれて御言葉を聞き分けるようにされている、そういう人はこの世の中にたくさん溢れている人間の言葉と、イエス様を通して私たちに語りかけられている神様の御言葉が確かに違うということをわきまえるようになっているのです。考えてもみたいのです。どうして私たちは今日朝早くからこの礼拝に沿ってきているのか。それは私たちはここで御言葉を聞きたい、そう願っているのでここにやってきたに違いないんです。お正月で行くところがなくて暇だからやってきたというのではないはずです。むしろ朝早くから寒い中、暗い中をですね、わざわざ教会に集っている、それはここで語られている聖書を通して語られている御言葉、また礼拝の中で語られる御言葉が私たちの世界に生きている他の言葉とは違うのだということを私たちが知ってわきまえているからだろうと思います。神様は私たちの上にも聖霊を送って、確かに神様の言葉がこの世の人間の言葉と違うのだということをわきまえさせてください。御言葉を持って私たちに臨んでください。そして私たちを御言葉によってこの年の新しい清らかな歩みへと 表してくださるんです。イザヤ書の預言者に使命が与えられ送り出されているように、私たちもまたこの年の生活を神様の恵みのもとに一歩一歩形作っていくような、そういう歩みをするように送り出されています。神様の真実な恵みのもと生きていくとき、たとえ目に見えるところではさまざまな貧しさがあったり乏しさを抱えているようであったり、主イエスがそこを共に歩んでくださるがゆえに、私たちはもはや決定的に見捨てられ一人ぼっちであるということがなくなっています。主が貧しい人たちと共に歩んでくださる、その良い知らせが私たちには絶えず語りかけられているのです。絶望して打ちひしがれているけれども、主イエスが共に歩んでくださいます。さまざまな困難な状況のもとに置かれて、どうしても思い煩いにとらわれざるを得ない、そういう人とも主イエス・キリストが共に歩んでくださいます。この預言者は神の霊を捉えられて、その後こんな風に語えます。私を使わして良い貧しい人に良い知らせを伝えさせるために、打ち砕かれた心を包み、囚われている人には自由を、つながれている人には解放を告知させるために、セリに捕らえられた人が歩んでいく先で語ること、それは貧しい人、打ち砕かれた心、囚われている人、つながれている人に解放があるのだ、そのような知らせを告げるということです。そしてそれは主イエス・キリストがたとえそういう状況のもとにある人とも共に歩んでくださるのだ、そのところから始まるのです。主がどんな時にも共に歩んでくださる、そのことを知るときに私たちは人生を生きる上でのある落ち着きを与えられるのです。自分がさまざまな苦難や不安や恐れや悩みや嘆きの中に置かれる、そういうことがあるとしても、この私は決して見捨てられて一人ぼっちでいるのではないのだ、主イエス・キリストがまさにその苦しんだり悲しんだり傷んだりしている私と共にここにいてくださる、そのことを知るときに私たちにある落ち着きが与えられます。で、その落ち着きがないときには私たちは何でも自分の思い通りになっていかなければ気が済まないようなところがあるんです。そして自分の貧しさとか自分の思うようにならない思い煩いとか囚われ人の不自由さ、そのようなものが気になってしょうがないんですけれども、しかしそういうところにあっても主が共に歩んでくださるのだということを知らされるときに、私たちはふと落ち着きを与えられて、今この与えられている状況の中で、それでは自分には一体何がここでできるのだろうか、それを考えることができるように変えられていくのです。そして今自分に変えられないものが確かにあるとしても、やがて神様がそれを取り除いてくださるように祈りながら、私たちは与えられている命に命と折り合いを和らいで歩んでいくことができるようになる。これ別の言葉で言えば、神様が私たちの生活の中に備えておられる恵みに目を開かれるのだ、そして神様が最終的な決着をつけてくださる日を目指して生きるようになる。神様の最後の完成を仰ぎ見ながら祈りつつ待ち望んで生きるものへと変えられていくのです。 そしてそのように変えられていくときには私たちの目に見える装いも変わっていきます。3節に述べられているような様子に変えられていくのです。シオンの上に嘆いている人々に灰に変えて冠をかぶらせ、嘆きに変えて喜びの行為を、暗い心に変えて賛美の心をまとわせるために、彼らは主が輝き表すために植えられた正義の樫の木と呼ばれる。主が共に歩んでくださる。そのことを知って信じる人には、悲しみの灰に変えて光栄の冠が与えられる。嘆きの中にあってもなおそこに喜びを感じるようになる。暗い憂鬱な思いにとらわれていても主がそこにいてくださる賛美で満たされるということが起こってきます。そして一人一人がこの地上にあって神様の栄光を照り返す聖の樫の木のようなものと呼ばれるようになるんです。樫の木というのは船を木で作ってた時代にはその船の一番構造の中心の木油といわれる部分を削り出すのに使われた木です。とても丈夫で硬いのですけど、ただ硬いだけではなくて粘り強い強さのある木が樫の木です。キリスト者たちもこの地上にあって信仰ゆえの希望と愛を粘り強くその身の上に持ち運んで担っていくんです。神様が全てのことに決着をつけて完成をしてくださる、その日をはるかに仰ぎ見つめながら、私たちは聖霊に導かれ御言葉を引き分けてこの地上の生活を一歩一歩歩んでいきます。その幸いが一巡りの時が今神様から再び与えられている、私たちに新しい歩みが開かれていることを信じて感謝と賛美を持ってこの時を過ごし歩んでいきたいと願うのです。お祈りをされましょう。ご在天の父なる神様、イザヤ書の中で預言者に語っている言葉を私たちはこの年最初に聞かされています。預言者自身が十分な準備があり、また十分な能力があり、与えられている務めに向かっていくのではなく、貧しい一人のしもべに過ぎないものがあなたの精霊に捉えられて油を注がれ預言者の務めに立てられていくのだということを語っている聖書の言葉を聞かされました。ここにいる私たち一人一人の目にあなたが聖霊を送ってくださり、本当に不思議なことですけれども、主イエス・キリストのもとに招かれあなたを信じていける、そのような生活の中に今私たちが置かれていることを思わされます。私たち一人一人の上に洗礼の水とまた聖霊とが注がれており、あなたが私たちを用いてこの地上で御業をなさってくださることを信じます。どうぞ私たちがあなたのしもべとしてふさわしい大安の思いでこの年を、またあなたが使わせてくださる御業に仕えて歩んでいくことができますようにお導きください。私たちは小さな弱いものにすみませんけれども、しかしあなたがこのようなものを用いて本当に清らかな、また大きな御業をなさせてくださることを信じます。どうか私たちが与えられている一つ一つの務めに誠実に向き合うことができますように、人間の思いが先に立つ時、私たちは自分の思うようにならないことによって傷ついたり悲しんだり不機嫌になったり塞ぎ込んだりしがちですけれども、主 かしあなたがそこに臨んでいてくださり、私たちの弱さも、また直面している問題も全てご存知で、なおそのような私たちを持ち込んでくださる、そのことを覚えることができますように。そして与えられている日々の生活と和らいで、私たちが与えられている一日一日の務めを心を込めて果たし、過ごしていくことができますように導いてください。そのような私たちの歩みをあなたが祝福のうちに用いてくださいますようにお願いをいたします。どうかこの1年間、あなたの御言葉が絶えず私たちに聞こえますように、どうぞ私たちの身近にあなたの言葉を響かせ、またあなたの御言葉を聞き分ける、そのような民として私たちが歩み続けることができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってください、死に勝利して蘇られた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。
アーメン。
ご起立いただける方は